世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和3年11月13日、第282号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、令和3年第3回定例会の審議内容などをご紹介します。第3回定例会は、9月15日から10月19日の35日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、代表質問と一般質問での質問者、令和2年度決算に対する会派などの意見での意見会陳謝でトラック分けしています。CD2 の1。1番、議会日誌。2番、代表質問。CD2 の1から2の2にかけて。3番、一般質問。4番、令和2年度決算のあらまし。5番、令和2年度決算に対する会派などの意見。6番、議決内容。7番、請願。8番、政府委員長の御選結果。9番、議会中継のご案内。10番、編集後期。と、以上のような順番でお届けしてまいります。なお、この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷 4-21-27。電話は代表で、5432-1111 番。ファックス番号は 5432-3030 番。ホームページアドレスは https://www.city-setagaya.lg.jp/kugikai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第3回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。7月7日水曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。8日木曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。9日金曜日、議会運営委員会。29日木曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。30日金曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。8月24日火曜日、議会運営委員会。25日水曜日、都市整備常任委員会。26日木曜日、区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会。27日金曜日、企画総務常任委員会。9月1日水曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。2日木曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。3日金曜日、DX 推進公共施設整備等特別委員会。地域行政、災害、防犯、オウム問題対策等特別委員会。スポーツ交流推進等特別委員会。公共交通機関対策等特別委員会。6日月曜日、スポーツ交流推進等特別委員会。7日火曜日、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。9月15日水曜日、本会議、代表質問。企画総務常任委員会、福祉保健常任委員会、議会運営委員会。 16日木曜日、本会議、一般質問。17日金曜日、本会議、一般質問、議案の付託、議案の議決、請願の付託など。決算特別委員会。21日火曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。22日水曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。24日金曜日、DX 推進公共施設整備等特別委員会。地域行政、災害、防犯、オウム問題対策等特別委員会。スポーツ、交流推進等特別委員会。公共交通機関対策等特別委員会。28日火曜日、本会議、議案の議決、議会運営委員会。30日木曜日、決算特別委員会、総括質疑。10月1日金曜日、決算特別委員会、企画総務委員会所管質疑。5日火曜日、決算特別委員会、区民生活委員会所管質疑。6日水曜日、決算特別委員会、福祉保健委員会所管質疑。8日金曜日、決算特別委員会、都市整備委員会所管質疑。12日火曜日、決算特別委員会、文教委員会所管質疑。14日木曜日、決算特別委員会、補充質疑。19日火曜日、本会議、議案の議決、請願の付託など、議会運営委員会。以上、議会日誌でした。次は代表質問です。9月15日の本会議で4名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、自由民主党世田谷区議団、石川直美議員の質問です。コロナ患者受け入れの施設拡大要請。感染爆発により、宿泊施設で療養が必要な人も自宅療養を強いられ、亡くなる例が相次ぎました。区内感染者が可能な限り施設入所できるよう、早急に東京都との協議を進めなさい。
副区長の答弁です。利用可能数急減に危機感を持ち、東京都に再三改善を求めています。
パラスポーツによる共生社会実現。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとして、パラスポーツを区に根付かせるべきです。大会で高まった機運を生かし、ボッチャなどを通して普及啓発を進め、共生社会を実現しなさい。
スポーツ推進部長の答弁です。パラスポーツを通じて障害理解を深め、実現を目指します。
建設業発展に資する入札制度改革。今回示された制度は、基準価格未満の場合に評価が下がる仕組みのため、低価格入札の抑制が期待できます。労働者を守り、建設業発展につながるよう実効性を高めなさい。
副区長の答弁です。4年度からの施行実施に向け、事業者に丁寧に周知していきます。
旧池尻中学校跡地活用の進め方。旧池尻中学校跡地活用を具体性に乏しい制度設計のまま、議会との合意形成もなく進める区の姿勢は疑問です。収益性や公益性を踏まえた事業計画を区民に明確に示しなさい。
区長の答弁です。区民や議会の理解が得られるよう、丁寧な説明と議論に努めます。
実施計画策定にあたっての視点。区は未来つながるプランと称し、次期基本計画への橋渡しとなる実施計画を検討中です。感染症や自然災害、DX の趨勢を見極め、目指す将来像から逆算して策定しなさい。
区長の答弁です。 10年後の区の将来像を意識しながら具体的な取り組みを検討します。
地域行政制度の展開における課題。地域行政は地域住民の支えなくして成り立ちません。町会自治会の世代交代やコミュニティの希薄化などの課題を踏まえ、区はどのように地域行政を展開するのですか。
副区長の答弁です。まちづくりセンター機能の充実強化を図り、地域を支えたいです。
計画的かつ着実な学校改築の実施。学校改築は拒否を要しますが、教育環境の改善や区内経済への波及効果などの点から、財政見通しが不透明でも先送りにすべきではありません。将来へのつけとせず、着実に進めなさい。
教育長の答弁です。あらゆる創意工夫を行い、90校の計画的な改築に取り組みます。
斜面地の崩落事故防止への取り組み。近年多発する局地的豪雨は、斜面地を崩落させ、林家などに被害が及ぶ恐れがあります。豪雨対策行動計画改定版に、斜面地崩落による危険性を明記して、区民に周知しなさい。
豪雨対策推進担当参事の答弁です。ハザードマップによる適切な周知を計画に盛り込みます。
千歳台交差点への横断歩道の設置。千歳台交差点での歩行者の安全確保は長年の課題です。歩車分離式信号機や歩道橋へのエレベーター設置が実現困難ならば、横断歩道の新設を東京都などに強く求めなさい。
土木部長の答弁です。具体的な検討について、警視庁や東京都に積極的に求めていきます。
ICT 教育での学校間格差の解消。区の ICT 教育では、教員のタブレット活用の習熟度によって格差が生じています。区は現場任せにせず、学校や家庭から実態を調査して、サポート体制を強化しなさい。
教育政策部長の答弁です。学校訪問での指導助言などで支援体制を強化します。
障害者が安心できる環境の整備。障害者が安心して地域で過ごすには、活動や生活の場となる施設の拡充が必要です。検討中の障害者の理解促進や差別解消に係る条例を、施設整備促進につなげなさい。
副区長の答弁です。条例化を機に、新規整備や運営事業者支援などに一層努めます。
待機児解消後の保育施策の方向性。区は2年4月に待機児童ゼロを達成した一方で、施設方により経営困難な民間施設も存在します。受給の見極めが肝要な今後の保育施策をどのように進めるのですか。
区長の答弁です。保育定員の適正化や子育て支援策の充実などの取り組みを進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、石川直美議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問です。若年層へのワクチン接種の促進。コロナワクチンの若年層の接種率向上に一層力を入れるべきです。若者が多い三軒茶屋や下北沢での専用会場の開設や、既存会場での夜間休日予約枠の拡大を図りなさい。
区長の答弁です。若者に合った接種の時間帯や場作りなどを工夫して進めます。
酸素療養ステーションの増設。コロナ禍での医療逼迫の再来を見据え、自宅療養者の命を守る体制を強化すべきです。容体が悪化した自宅療養者に酸素投与を行う酸素療養ステーションを増設しなさい。
副区長の答弁です。病床数を拡大した新たなステーションを開設する予定です。
不登校特例校開設への道筋。区は不登校特例校設置の前段階となる分教室を開設予定ですが、生徒数が定員に満たず、分教室から学校への移行が難航する自治体もあります。移行に向けた道筋を示しなさい。
教育長の答弁です。移行作業の中で着実に課題解決し、魅力ある特例校を目指します。
民間委託した図書館の効果検証。持続可能な区政運営に向けて始まった図書館民営化の効果を区直営館と比較し、十分に検証すべきです。振興会計制度によるフルコスト分析や区民満足度調査を行いなさい。
教育長の答弁です。コスト分析や区民の要望を踏まえ、評価検証を着実に行います。
私立保育園の存続に向けた対策。0歳から2歳児の欠員がこのまま続けば、私立園は経営難で閉園してしまいます。区立園の定員減や3歳から5歳児保育への特化など、定員調整を行い、私立園の存続に尽力しなさい。
副区長の答弁です。区立園新設の先送りや定員減などの定員調整を進めていきます。
新ボップ民営化への検討状況。先の議会で新ボップ民営化を求める我が会派の質問に対し、区は9月に今後の方向性を取りまとめると答えました。進捗状況を示しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。時間を要していますが、検討を進め、今後結果を報告します。
浸水想定区域での要支援者の対応。多摩川の洪水に備え、浸水想定区域に住む避難行動要支援者が避難しやすい身近な高層施設が必要です。学校の高層化や多摩川高校跡地への施設整備などに取り組みなさい。
危機管理部長の答弁です。適切な回数の設定などは重要であり、今後検討します。
土砂災害対策の強化。盛り土が原因で起きた熱海市の土砂災害を教訓に、区でも土砂災害警戒区域への早急な対策が必要です。区内にある盛り土や擁壁などを定期的に点検し、安全を確保しなさい。
副区長の答弁です。水防体制での現地確認や専門家による定期点検をしています。
食のネットワーク拠点の整備。子ども食堂や被災者に安定的に食を提供できる体制が必要です。寄付された食料を保管し配送するロジハブ拠点を多摩川野毛町公園などに整備し、官民連携で運営しなさい。
危機管理部長の答弁です。民間の食の支援状況などを踏まえ、可能性を検討します。
以上、公明党世田谷区議団津上仁志議員の質問でした。次は世田谷立憲民主党区議団桜井淳子議員の質問です。将来を見据えた保健所の体制強化。コロナ対応を進める中で保健所機能の脆弱性が露呈しました。コロナ禍を教訓に、防疫感染症対策や公衆衛生体制の見直しを図ることで、今後の体制強化につなげなさい。
区長の答弁です。コロナ後も感染症などに臨機応変に対応できる体制を作ります。
区政が目指すべき将来像の明確化。策定中の未来つながるプランで、区政の目指す方向性を示すことが重要です。世界的に取り組みが進むインクルーシブ社会実現やジェンダー主流化をプランに明記しなさい。
区長の答弁です。10年後を見据え、地域共生社会の実現に向けた施策を進めます。
インクルーシブ教育実現の具体策。区は障害の有無を問わず、共に学ぶインクルーシブ教育実現を明言してきました。絵空事とせず、教育ビジョン調整計画で具体策を示しなさい。
教育長の答弁です。教員を対象としたガイドライン策定など具体的取り組みを示します。
ヤングケアラー支援の早期実施。家族の介護を担う子どもの中には、進学や就職を諦めたり心身の不調などの課題を抱える例が多いです。支援が後手に回らないよう早急に実態調査し対策を講じなさい。
高齢福祉部長の答弁です。 実効性ある支援に向け、調査の実施を早急に検討します。
手話言語のあり方に係る条例制定。区は手話言語のあり方を含めた障害者差別解消への条例を策定中です。手話文化を認め、言語として理解されるよう個別条例としなさい。
障害福祉部長の答弁です。当事者や家族などの意見を聞き、課題整理し検討します。
気候危機への区の対応。深刻化する気候変動に対し、国はプラスチックの資源循環を目指しています。区は新設した気候危機対策会議で焼却処分してきたプラスチックの分別回収を検討しなさい。
副区長の答弁です。対策会議を活用し、全庁を挙げて課題解決に取り組みます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、桜井淳子議員の質問でした。最後は無所属、世田谷行革110番維新、大場正明議員の質問です。区の非効率なコロナワクチン接種。我々が6月議会で区のワクチン接種速度の遅さを指摘したにもかかわらず、区は8月下旬まで国基準の接種所要時間3分を超えた4分で接種を続けました。なぜですか？
区長の答弁です。ワクチン供給数が不確定な中で改善しようにもできませんでした。
公共施設整備のむやみな先送り。区長は財政黒字化をことするため必要な公共施設整備を先送りしています。手当たり次第に施設を長寿命化するだけの整備方針で合理性や安全性を確保できるのですか？
施設衛生担当部長の答弁です。施設の老朽化を踏まえ、可能な場合は長寿命化を図ります。
DX 推進による行政サービス向上。渋谷区はデジタル技術を活用し、区民が来庁しなくても済むような行政を目指し、DX を推進しています。これを模範に区も取り組みなさい。
副区長の答弁です。5年度を目標に、庁内情報基盤の具体的な見直しを進めます。
DX 推進とデジタル弱者対策。DX 推進に際し、デジタル機器に不慣れな高齢者などへの配慮が必要です。住民と行政のつなぎ役として活躍する民生委員の確保に向け、報酬など具体的な検討を行いなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。人同士のつながりによる活動の充実に向け支援します。
教員のいじめ認知能力への認識。区はいじめ認知件数が東京都平均より極端に低い資料をもとに教員のいじめ認知能力不足と決めつけ、いじめ防止基本方針を改定しました。認知件数は能力不足の表れなのですか？
教育長の答弁です。各区のいじめの定義の違いから生じているものと考えます。
スピード感のない区長の区政運営。区政運営にはスピード感が必要ですが、補佐区政ではどの施策かを例に挙げるまでもなく、すべてが遅れています。区長の認識を示しなさい。
区長の答弁です。財政などを維持しながら、全体のバランスを図り決定してきました。
以上、無所属、世田谷行革110番維新、大場正明議員の質問でした。代表質問を終わります。次は一般質問です。9月16日および17日の本会議では31名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問です。食育住近接による育児環境の充実。子育て家庭が住まいの近くで支援を受けられる環境整備を進めるべきです。保育園が地域の子育て拠点となるよう相談機能の充実や一時保育の利用制限緩和を図りなさい。
保護者が休息できるよう 一時保育の利用条件緩和を検討します。
茶沢通りを軸とした街づくり。三軒茶屋と下北沢を結ぶ茶沢通りは、双方の賑わいもつなぐ道とすべきです。沿道の三つの地区計画を踏まえ、歩道の拡幅などの街づくりを住民とともに進めなさい。
地域の意見や既存の計画を踏まえた上で検討を進めます。
引きこもりへの就労支援策の構築。区は引きこもりを多様性として受け入れ、就労支援を進めるべきです。就労希望者が自身の才能を生かした仕事に就けるよう、様々な種類の仕事を用意し、提案しなさい。
誰もが主体的に働けるよう、時代に即した仕事を提案していきます。
以上、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問でした。次は、新風世田谷の風、鶴見健吾議員の質問です。区民の心と体の健康を守る対策。長引くコロナ禍で若者の自殺増や高齢者の虚弱化など、区民の心と体の健康には多大な悪影響が出ています。心理的変化の実態を継続的な視点で捉え、対策を講じなさい。
短期的、中長期的に区民の実態を把握し、具体策を検討します。
ワンストップ窓口の実現。区長が公言した街づくりセンターにおけるワンストップサービス導入は、窓口でのたらい回し問題の解決が期待できます。実現に向け課題をどう乗り越えるのですか？
地域行政に係る条例などの検討で具体化を図り実現を目指します。
認知症者損害保険制度導入の判断。認知症に係る損害賠償保険制度は、今なお全国の自治体で導入が進む中、当区での実施について区長は最終的に私が判断すると答えました。区としての進捗状況を示しなさい。
新たに設置された検討部会で課題整理し、区としても検討します。
以上、新風世田谷の風、鶴見健吾議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、藤井真奈議員の質問です。区の労働報酬下限額の引き上げ。区の委託契約などの労働報酬下限額は、一昨年から据え置かれたままです。東京都の最低賃金が28円引き上げられることなどに鑑み、区も来年には最低でも20円引き上げなさい。
労働報酬専門部会からの意見書や、区の財政状況から判断します。
福祉の複合施設における課題解決。東京リハビリテーションセンター世田谷は開設から3年が経ちますが、今なお療養支援のあり方などに課題があり、利用者から多くの不満の声を聞きます。早急に改善しなさい。
施設への訪問やモニタリングを通じ課題に対応していきます。
養育費の公正証書の作成費補助。一人親家庭が安定した生活を送るために、養育費が確実に支払われる取り組みが必要です。養育費の取り決めを確定する際に作成する公正証書の作成費用を区で助成しなさい。
一人親が必要な支援につながる仕組みの充実を図っていきます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、藤井真奈議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問です。性犯罪の根絶に向けた取り組みの強化。性犯罪、性暴力の根絶には、日常生活に潜む性差別の解消が必要です。全施策にジェンダー視点を取り入れるジェンダー主流化の定着に向け、実効性ある取り組みを進めなさい。
計画の見直しなどを通じて、ジェンダー主流化の定着を促します。
性教育に係る寄付資料の有効活用。区内出版社より性教育に関する本の寄付の申し出があったと聞きます。コロナ禍で外部講師を呼べず、学校での性教育が停滞する状況に鑑み、授業などで有効に活用しなさい。
学校出前講座での活用や、教育委員会との連携などを検討します。
性差別解消に向けた冊子の配布。 男女が性差を理解し、よりよく生きる権利であるリプロダクティブヘルスライツを幼少期から学ぶことは大切です。提案してきた啓発冊子の作成状況を示しなさい。
医師などの監修を経て、4年度に区立中学校の1年生へ配布予定です。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、高橋明彦議員の質問です。認知症 SOS ネットワークの強化。区の認知症や高齢者にかかる見守り事業はいずれも中途半端です。警察や消防、交通事業者などと連携して、認知症ネットワークの根幹となる本格的な見守り体制を築きなさい。
社会福祉協議会との効果的な連携を検討し、体制強化を目指します。
都営八幡山アパートの創出地活用。区は都営八幡山アパート建て替えに伴う創出地に福祉施設の整備を東京都に求めてきました。少子高齢化の拡大を踏まえ、真に必要な施設を見極めた上で、東京都との協議に臨みなさい。
時期を失することなく、必要な施設を提案できるよう検討します。
千歳台交差点への横断歩道の整備。環状8号線千歳台交差点での横断歩道整備は、7年前から私が訴え、また住民も車椅子などの安全な横断を求める要望書を出しましたが、未だに進みません。直ちに解決しなさい。
具体的な検討を求め、警視庁と東京都に対し積極的に働きかけます。
以上、公明党世田谷区議団、高橋明彦議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊議員の質問です。高齢者に寄り添った介護予防講座。区が始めたオンライン介護予防講座はコロナ禍での画期的な取り組みですが、申し込み方法が電子申請では高齢者が参加しづらいです。電話やファクスでも受付や問い合わせに対応しなさい。
今回の試行結果を踏まえ、より参加しやすい内容に改善します。
全地区での避難所運営体制の強化。多くの地区では地元住民が主体となって震災時の避難所運営体制を強化していますが、進展が見られない地区もあります。地区同士の情報共有などを促し、底上げを図りなさい。
避難所運営委員会を構成する町会などへの支援を強化します。
災害ごとに異なる避難所の周知。区民が適切な避難行動を取るためには、風水害時と震災時の避難所体制の違いをしっかりと理解してもらうことが必要です。区はどのように啓発を進めていくのですか？
地域の防災活動への参加促進など、避難先の認知度を高めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊議員の質問でした。次は、新風世田谷の風、小泉珠子議員の質問です。まちづくりセンター窓口機能強化。区のいうまちづくりセンターのワンストップサービス窓口実現は DX 推進とともに進めることが肝要です。今後の最先端窓口の将来像、到達点をどう考えているのですか？
充実した相談対応や ICT 環境下での手続き支援の場を目指します。
旧池尻中学校跡地活用の全面見直し。区は民間市場調査を踏まえ、旧池尻中学校跡地活用案を示しましたが、前提となる区の方針は、町内検討が不十分な上、地域経済発展に向けた位置づけがありません。全面的に見直しなさい。
区民や議会、区内事業者などの意見を踏まえて検討していきます。
地の拠点としての図書館のあり方。図書館ビジョン第3期行動計画素案には、区の基本計画でいう地の拠点づくりの要素が見えません。地域行政と DX 改革の展開と合わせ、抜本的に改め、再構築しなさい。
計画案を示す段階では、地域図書館の存在意義を明確にします。
以上、新風世田谷の風、小泉珠子議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、 中山瑞穂議員の質問です。区立公園の禁止看板設置のあり方。区立公園でのボール遊びなどの禁止看板設置は、子どもの外遊びを推進する区の姿勢と矛盾します。設置に際しては、利用者間や地域住民との十分な対話の機会を設けなさい。
近隣住民や利用者の声を大事に、相互理解に向けて取り組みます。
ゼロカーボンシティ実現への取り組み。ゼロカーボンシティ実現を目指す区として、住宅の省エネ化を助成する環境配慮型住宅リノベーション推進事業を一層推進すべきです。区民が効果を実感できるよう、 CO2 削減量を見える化しなさい。
削減する CO2 を数値化し、区民や事業者に分かりやすく周知します。
教員によるわいせつ行為の防止策。教育現場において、教員による子どもへのわいせつ事件が相次いでおり、対策が急務です。国が対策にかかる枠組みを示す中、区は未然防止にどう取り組んでいるのですか。
各校への指導や研修により、服務事故防止の徹底を図っています。
以上、世田谷立憲民主党区議団中山瑞穂議員の質問でした。次は世田谷立憲民主党区議団中村光太郎議員の質問です。入札制度改革の区財政への影響。区が進める入札制度改革は、現行より企業が高額に入札しても評価される仕組みであり、落札金額の上昇が懸念されます。財源が厳しい中、影響額は算定しているのですか。
4年度の施行実施で財政支出への影響などを検証します。
入札制度改革に対する区民理解。公契約適正化委員会が示した入札制度改革答申には、制度改革実現は区民の理解が前提とあります。区が先般示した改革素案は、区民理解を得た結果との認識で良いですか。
区民への適時適切な情報提供と理解促進に努めていきます。
評価基準価格の漏洩防止策。入札制度改革では、評価基準価格という非公開の最高評価額を区が任意に定め、落札者を決定します。情報漏洩すれば完成談合の危険性が高まりますが、対策は万全なのですか。
厳重な情報管理を徹底し、リスク回避体制の強化に努めます。
以上、世田谷立憲民主党区議団中村光太郎議員の質問でした。次はレインボー世田谷上川綾議員の質問です。熱海で起きた盛土災害は区内でも。私は以前から区内にも多い盛土宅地の活動リスクを指摘し、東京都の甘いリスク評価の再検証を求めてきましたが、区も専門家の知見活用を掲げました。どう対策に生かすのですか。
東京都の公表資料を区独自に検証する際などに意見を聞く予定です。
成城に自生するホタル固有種の保全策。成城三井家に自生するホタルの固有種は、権威ある専門家の助言と熱心な地域住民の手で守られてきましたが、その専門家の逝去後、変わる専門家が不在です。後継者を探しなさい。
専門家を探すとともに、支援団体と連携し、一層の保全に努めます。
クノハナサギソウの幻の固有種の損否。大正期三軒茶屋の田んぼで採取された幻の芳香種、武蔵野の損否が不明でしたが、園芸高校 OB がお持ちかもしれないと言います。損否の確認と保全活用策を検討しなさい。
栽培者から情報を集め、今後の保全策や活用を検討していきます。
以上、レインボー世田谷上川綾議員の質問でした。次は都民ファーストの会園部誠也議員の質問です。区立幼稚園教諭保育士の待遇差。区立幼稚園と保育園の3歳児クラス以降で、教育方針が共通化、機能が接近する中、幼稚園教諭の待遇が優位に高いですが、将来の一元化も見据え、待遇差を是正すべきです。
乳幼児教育、保育制度の見直しの中で、待遇について検討します。
公衆電話撤去後の跡地活用。国の公衆電話設置義務の緩和方針を受け、区は道路や公園の公衆電話撤去後の跡地を有効活用すべきです。将来の需要を見据え、民間からも事業提案を広く募集しなさい。
民間企業からの提案募集を図るなど、活用方法を検討していきます。
教育用タブレットの制限の再検討。教育用タブレット端末の機能制限を6歳から15歳まで一律としていますが、年齢やスキルに応じて利用可能な機能を開放し、発達に応じた多角的な活用を推進しなさい。
利用状況や保護者意見を踏まえ、より良い運用方法を検討します。
以上、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問でした。次は、世田谷新た、佐藤美希議員の質問です。民間の視点を取り入れた計画策定。次期実施計画案は、区の未来につながる重要な計画ですが、行政の発想だけで急速な社会の変化を見据えることは困難です。民間人材の発想や知見を計画策定に生かしなさい。
次期基本計画策定の際は、民間の発想なども取り入れ検討します。
コロナを契機とした官民連携推進。区はコロナ禍様々な企業と官民連携を図り、中でも楽天グループとのワクチン接種は大きな成果となりました。この連携を DX などでも活かすべく協定などを検討しなさい。
協定締結の可能性も視野に、持続可能な信頼関係構築に努めます。
いじめにかかる情報の迅速な共有。学校でのいじめ解決には早期発見はもちろん、教員間の迅速な情報共有も重要です。ICT 教育の流れを踏まえ、チャット機能を備える Teams アプリを活用しなさい。
ICT 活用で子どもの情報を共有し、早期発見、解決に努めます。
以上、世田谷新た、佐藤美希議員の質問でした。次は、区民を守る会、栗原博之議員の質問です。NHK 衛星放送契約の見直し。区施設での NHK 衛星放送の利用状況に関する私の議会質問に対し、区は庁内調査を行い、衛星放送の必要性を精査する旨を答弁しました。その後の見直し状況を示しなさい。
精査した結果、元年度契約数40件から3年度は14件減としました。
NHK 訪問員トラブルへの対応。区の消費生活相談には、NHK 訪問員への苦情や強引な勧誘に関するトラブルの相談が寄せられていると聞きます。こうしたトラブルの相談にどう対応しているのですか？
契約や支払いの根拠の説明や営業センターの相談も案内します。
消費者ホットラインの一層の周知。悪質な訪問集金や架空請求、詐欺など消費者問題は多様化しています。身近な消費生活相談窓口を案内する消費者ホットライン188いやいやを区民に周知しなさい。
一層の普及啓発に向け、様々な媒体を活用し、広く周知していきます。
以上、区民を守る会、栗原博之議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、磯田久美子議員の質問です。接種を受けやすい予約枠の設定。コロナワクチン接種が進む中、平日昼間や駅から遠い会場などの予約枠には空きが目立ってきました。10代や働く世代に配慮した夜間予約枠の拡充など改善を図りなさい。
若者や働く世代が利用しやすい会場で夜間枠の設定を行います。
保健センターの事業案内の手法。保健センターは最新の検診設備を備え、梅ヶ丘駅近くの梅トピアに移転しましたが、利用者数低下が見られ、メディアによる広報が必要です。一層踏み込んだ PR を行いなさい。
新たな手法での PR も重要と捉え、周知方法を検討していきます。
旧池尻中学校跡地の校庭活用での課題。 旧池尻中学校跡地活用の対象である校庭は、池尻小学校が授業で使用しており、民間活用策が優先されるのは疑問です。小学校の活動時間を確保した先に民間活用を検討しなさい。
跡地活用事例などを参考に、活動が継続できるよう検討します。
以上、世田谷立憲民主党区議団、磯田久美子議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番維新、桃野義文議員の質問です。感染状況を見定めた学校運営。学校ではコロナ禍以降、授業などが予定通りに進んでいません。長期休み期間中に感染が落ち着いている場合は、登校日を先取りするなど、柔軟な対応に努めなさい。
校長会と相談し、授業日を確実に確保する方策を検討します。
医療的ケア児への支援の拡充。医療的ケア児支援に係る法施行を受け、早期に支援拡充を図るべきです。学校に人工呼吸器を扱う看護師を配置するなど、保護者の付き添いなしで学べる環境を整備しなさい。
早急に課題を整理し、必要な措置の実施に向けて検討を進めます。
若者へのワクチン優先接種の実施。若者へのコロナワクチン接種を進めるため、国が自治体に受験生などへの優先接種枠の設置を求める中、国は取り組む気概が感じられません。なぜやらないのですか？
優先枠ではなく、夜間の接種枠拡大の方向で検討しています。
以上、無所属世田谷行革110番維新、桃野義文議員の質問でした。次は無所属青空浩二議員の質問です。子どもを守る交通安全対策の強化。区は下校中の児童が犠牲となった八街市での交通死傷事故を受け、通学路の合同点検を実施予定です。子どもの命を守るため、点検結果を安全対策にしっかりと活かしなさい。
点検を進め、4年1月以降、必要な対策の順次実施を目指します。
子どもの視力低下への懸念。タブレット学習やネットの普及で子どもの視力低下が懸念されます。国の調査では、小中学生ともに年々視力の低下を示していますが、区内の子どもはどのような状況ですか？
視力 1.0 未満が小学生の 39.3%、中学生の 61.8% で国より悪い状況です。
子どもの心の健康維持。コロナ禍での分散登校の実施など、友達とも満足に会えない状況で、子どもがストレスから心の健康を崩さないか心配です。学校での子どもの様子に変わりはありませんか？
登校を自粛する子どももいますが、多くは元気に登校しています。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。早期接種に向けた体制拡充。コロナワクチン接種を望む区民が早期に接種できるよう体制強化が必要です。区内事業者の職域接種や余剰ワクチンの抽選接種など様々な手法を拡大し接種を促しなさい。
区民向けの職域接種を行う際はホームページなどで周知します。
接種証明書の発行体制の改善。渡航に必要なワクチン接種証明書に関し、国外接種者への発行や郵送発行の期間短縮、窓口での即日発行を望む声が多いです。区民の利便性を考慮し、発行体制を見直しなさい。
電子化などの国の検討を注視し、発行事務の加速化を図ります。
多摩川や野毛地区での豪雨対策強化。以前の台風19号で被害を受けた多摩川や野毛地区での豪雨対策を強化すべきです。排水碑門閉鎖に伴う溢水に備え、雨水貯留浸透施設整備などを望む住民の声に応えなさい。
当該地区を流域対策推進地区に位置づけ、対策を一層進めます。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は、減税世田谷、阿部力也議員の質問です。 ワクチン接種済証活用で経済再生。コロナ禍で停滞した経済活動を再開するため、ワクチン接種済証を活かした民間の取り組みが進むと考えられます。区としてはどのように活用を促していくつもりなのですか？
国の実証実験などの動きを注視し、区としての対応を検討します。
校庭の人工芝化、ナイター化を。学校の施設整備のあり方を見直し、区民ニーズに即したスポーツの場を確保していくべきです。学校改築などの機を捉え、校庭の人工芝化やナイター設置を検討しなさい。
区民利用に資する整備について、改築や改修時を捉え検討します。
抗体カクテル療法を早期導入せよ。国は新型コロナの重症化を防ぐ抗体カクテル療法の在宅での使用を進めるため、モデル事業を行う予定です。区長は国に働きかけるなど、区での早期実施に尽力しなさい。
医師会との相談や情報集約に努め、区内での早期使用を目指します。
以上、減税世田谷、阿部力也議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、江口淳子議員の質問です。感染抑止のための大規模検査拡充を。大規模検査による早期発見が必要であり、学校の抗原検査実施を評価します。社会的検査の対象拡充と複数回実施に取り組むことで、地域のさらなる感染抑止につなげなさい。
検査対象拡充の検討とともに、迅速な検査実施に向け取り組みます。
指定管理の共同図書館の課題。共同図書館は毎年赤字収支が拡大。職員交代も激しく、公共性など問われる問題の改善がありません。来年度2巻の指定管理導入に反対です。区は課題認識し、どう改善するのですか？
およそ369万円の支出超過や、職員定着の課題の改善を指示しています。
祖師ヶ谷団地建て替えは住民参加で。まちづくり意見交換会参加者から、団地住民の声が聞かれていない、高さなどの意見が言えなかった、など声が届きました。地域の認知度も低く、住民参加のまちづくりを行いなさい。
様々な手法で丁寧に説明し、参加と共同のまちづくりを進めます。
以上、日本共産党世田谷区議団、江口淳子議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、羽田圭司議員の質問です。新たな生活困難層への区独自支援。コロナ禍により、現行の社会保障制度の狭間で支援を受けられない非正規雇用労働者などが新たな生活困難層として顕在化しました。区は支援策強化に向け尽力しなさい。
国の制度設計が必要であり、国に対し支援を強く求めていきます。
環境に優しい交通社会の構築。災害や感染症拡大を引き起こす気候変動問題への対策が急務です。公共交通機関や自転車の利用を促進することで CO2 排出量を削減し、環境に優しい交通社会を目指しなさい。
各所管で連携し、環境負荷の低い交通手段の利用促進に努めます。
誰もが働きやすい社会の実現。障害者や高齢者に限らず、すべての人が個性に合わせて働けるユニバーサル就労の理念に沿った地域社会を築くべきです。区民や事業者などとの共同を通じ、実現を図りなさい。
普及啓発に努め、関連機関と連携して就労支援策を進めます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、羽田圭司議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問です。三軒茶屋のまちづくりの機運醸成。三軒茶屋再開発への機運を高めるには、区民が街の変化を目で見て実感できることが重要です。駅周辺施設を更新した際などは、区民に分かりやすく情報を発信しなさい。
社会実験などを進め、街づくりの推進に積極的に取り組みます。
全区立校での ICT 活用力の向上、ICT 教育の学校間格差を解消すべきです。オンライン上で他校の子どもと学ぶ場の創出も視野に、授業での活用事例を共有するなど、教員への支援体制を強化しなさい。
学校の垣根を越えた情報共有で、全校の活力向上を図っています。
シンボップ学童クラブでの弁当提供。長期休暇期間中の学童クラブでの昼食は、働く保護者の負担を考慮し、すでに大多数の区が弁当のデリバリーを導入しました。当区も実施可能な学童から早期実現しなさい。
早急に課題整理し、保護者などの意見も踏まえ、導入を検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問です。濃厚接触者の PCR 検査体制拡充。新型コロナの濃厚接触者に該当した方から、区に検査を断られたとの相談を受けました。感染への不安を解消するため、濃厚接触者にも積極的に検査できる体制を築きなさい。
必要な検査数の確保や、丁寧な案内など体制の充実に努めます。
地域で支え合う避難の体制づくり。災害時には高齢者などの避難行動要支援者を地域で協力して助ける体制が必要です。町会自治会に加えて地域における支援者を増やすための取り組みを推進しなさい。
個別避難計画作成の中で地域の連携協働の具体策を考えます。
ペットと共に避難できる環境整備。ペットが心配で災害時に避難をためらう人は少なくありません。動物専門学校などの協力を得て場所を確保し、人もペットも避難所で一緒に過ごせる同伴避難を実現しなさい。
飼い主もそうでない方も安心して避難できる体制を整備します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番維新、比江島進議員の質問です。区の社会的 PCR 定期検査の実態。区長が世田谷モデルと称し、場当たり的に進めてきた社会的検査の定期検査は、3年9月末で事実上の廃止となります。検査に欠税をいくら投じ、陽性者は何名出ましたか？
経費は総額およそ3億7800万円で、1万6305件検査し、陽性者数は25件です。
区のスクリーニング検査の実態。PCR 検査数増に向け、区長が魂を込め、拙速に始めたプール方式でのスクリーニング検査も3年12月末で停止します。これには欠税をいくら投じ、陽性者は何名出ましたか？
経費は総額およそ1億6400万円で、1万6033件検査し、陽性者数は2件です。
世田谷モデル失敗の区民への説明。莫大な税金を投じた世田谷モデルは、我々が有効性の欠如を指摘した通り、福祉施設でのクラスターを防げませんでした。この失敗をしっかりと総括し、区民に説明しなさい。
社会的検査の実績をホームページなどで広く周知しています。
以上、無所属、世田谷行革110番維新、比江島進議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問です。区民と進めるグリーンインフラ。気候危機が叫ばれる今こそ具体的な環境行動が必要です。グリーンインフラ学校などの啓発活動に一層注力し、環境問題への区民意識を高めて具体的行動につなげなさい。
区民の行動を促す啓発活動に創意工夫して取り組んでいきます。
プラスチックごみゼロ社会の実現。CO2 排出量実質ゼロを目指す区は、化石燃料が原料であるプラスチックの焼却もゼロを目指すべきです。まずは可燃ごみ最小化に向け、プラスチック分別回収を実現しなさい。
関係する審議会に諮問するなど、分別回収の検討を進めます。
障害者に対する情報保障のあり方。制定予定の障害者差別解消に向けた条例には、災害時の緊急情報などを障害特性に合った形で提供する情報保障の視点が不可欠です。条例にどう位置づけるのですか？
どのような内容が有効か、関係者の意見を聞き、条例を検討します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問です。宿泊療養がしやすい体制づくり。新型コロナが感染爆発した8月に、宿泊療養の体制不備により、自宅療養を強いられた区民が多くいたことは遺憾です。確実に宿泊療養できるよう、東京都に強く働きかけなさい。
対象者が減少してはいますが、東京都へ確保するよう強く働きかけます。
自宅療養者の健康観察手法の改善。増える自宅療養者の体調悪化に対応できる健康観察手法が必要です。医療機関と迅速に連携できるよう、オンラインなどを活用した仕組みを作り、感染者の命を守りなさい。
東京都や医師会と連携し、健康観察のあり方について検討を進めます。
子どもの遊び場の確保。区内人口90万人超に対し、ボールが使える区立公園は11カ所しかありません。子どもの遊び場を確保するため、ボップの再構築も視野に、平日の放課後に校庭を一般開放しなさい。
遊び場開放などの利用状況を把握した上で、検討を進めていきます。
以上、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問です。北烏山地区会館廃止案の見直し。区は北烏山地区会館の統廃合を検討中ですが、近隣の集会室は規模が小さいため、区民サービス低下は明らかです。大規模団地建て替えによる人口増も見据え、検討し直しなさい。
サービス向上に向け、地域資源を最大限活用するよう検討します。
住民自治推進を保障する条例制定。区は地域行政推進条例骨子案から、区民の知る権利や自主的な活動を保障する規定を削りました。住民主体のまちづくりの推進に向け、住民自治の理念を再度明記しなさい。
区政や地域活動への区民の主体的な参加が進むよう検討します。
補聴器購入費の助成制度の創設。高齢者にとって難聴は生活圏を狭め、認知症につながりかねません。23区中14区が行う補聴器購入費助成を当区も行い、早期使用を促すことで高齢者の生活の質を守りなさい。
制度の公平性や持続可能性など、多角的な点から検討していきます。
以上、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問でした。一般質問の途中ですが、CD2-1 を終わります。CD2-2 へ続きます。